AG と岡谷のライフ第4の居場所。明けましておめでとうございます。新年おめでとうございます。始まりましたね、皆様。2026年、明けましたけどもいかがお過ごしでしょうか。本年もですね、ライフ第4の居場所、一生懸命しっかりとねオンエアしていきたいと思いますんで、ぜひねタイミング合わせて聞いていただけたら嬉しいです。本日はですね、新年一番目のゲスト、これ毎年なんですよ。で、実はね、2012年からもう何年ですか、13回連続でね、毎年ゲストに出ていただいてて、しかも今11年連続で新年明けましておめでとうラジオといえばこの方ということでね、もう今年が最高の年になる開運ラジオと言ってもいいんじゃないでしょうか。スペシャルゲストをお迎えしておりますんで、ぜひ楽しみにしてください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。夢の種。はい、ということで早速お迎えしていきたいと思います。僕とね、岡田直樹くんの大師匠でありまして、スイッチオンでおなじみの株式会社カロン代表取締役、辰巳明宏先生です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、やってまいりました。今年も
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。もう正月といえばね、はい、もう先生のラジオを待ち望んでるリスナーさんたくさんいらっしゃいます。
ありがとうございます。
先生のラジオを聞かないと年が始まらないとおっしゃってくださってる方もね、いらっしゃいますので、
そういうお声がね、何よりの励みになりますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日もね、辰巳先生のご機嫌開運ラジオということでね、まあ、今日もというか今年もね、早速始めていきたいと思うわけなんですけども、ちょっと今日は僕からの質問形式でよろしいでしょうか。
はい、何でもいいですよ、どうぞ。
はい、ありがとうございます。辰巳先生はですね、はい、株式会社自分の社長だと、これみんな株式会社自分の社長をしてるんだよと、はい、経営をしてるんだよとおっしゃっておられます、はい、ね、企業経営も大事なんだけど自分の経営の方がもっと大事だとね、はい、おっしゃってられるわけなんですけども、はい、こちらについてね、はい、いろいろ質問させていただきたいんですけども、はい、自分経営とはどういったものなんでしょうか。
基本的にはですね、自分の経営っていうのはやっぱり自分のご機嫌は自分で取ると、うん、で自分のご機嫌をですね、しっかりと取ると、だいたい企業経営に関しても運とお金っていうのは人が運んできてくださるわけですから、はい、自分の経営をちゃんとしてご機嫌な状態を作っておけばですね、人は集まってくださいますよね、だって機嫌の悪い人のそばに行きたいっていう人います？
いない
です
ね。
ですよね、はい、じゃあご機嫌な人のそばにはみんな行きたいっていうじゃないですか。
そうですよね。で
ご機嫌になればね、気が変わるんですね、陽の気にね、でそのご機嫌がですね、陽の気になってどんどんどんどんご機嫌状態っていうことですね、運気が上がるんですよね。
運気が、
はい、だから同じ生きるんだったらやっぱり運気が上がるような生き方をね、しなかったらあかんと思うんですね、
はい、
で基本的にですね、もう自分で生きてるわけですけど、人生というですね、一つのドライブですよね、まあ、宇宙船自分号がですねドライブしていくわけですよね。でその時にですね、整備不良で調子が悪い車だったら危ないですし、すごく不安ですよね、
はい、
まあ、しかしものすごい自分宇宙船自分号の、調子はいいと、エンジンもバンバンだと、
はい、
だったら高速道路行けばですよ、走れば走るほど、速く走れば走るほど面白い でも整備不良だったら危険ですよね。
危ないですね、
うん、だから不機嫌な状態で生きるということは、うん、整備不良の状態で生きると。
なるほど。
それとね、やっぱり自分のご機嫌は自分で取らなかったら、うん、人に取らすようなことはダメですね。だから機嫌の悪い方いっぱいおられますよね、
はい、
絶対機嫌取りに行っちゃダメですよ。
ダメですか。
ダメです、ダメです。
なんかつい取っちゃいます
ね。いや取っちゃダメです。もう抱き癖がついた子供のようにもっともっと構ってっていう状態になりますから、機嫌を取りに行くんじゃなくて、うん、その方はその方のご都合でご機嫌悪いんだから、うん、こちらはこちらの都合でご機嫌いいわけですから、うん、機嫌を取りに行くんじゃなくて、うん、こちらはご機嫌に対応してればいいんですよ。
なるほど。
あと相手がどういう態度を取ろうか、うん、それは向こうさんの都合だから、
うん、
そういう方だと思いますけどね。
なるほどですね。すごく深いなと思ったのが、うん、向こうさんは向こうさんの都合でね、
はい、
不機嫌なんだと、
はい、
でやっぱ取りに行くと、はい、もっとこうかまってちゃんみたいな感じ
かまってちゃんになります。
なっちゃうんですよね。
ありますよ。
で先生ね、こう自分経営っておっしゃるじゃないですか、
はい、
他に何かこうポイントといいますか、まずは自分の機嫌は自分で取るということだと思うんですけども、は
い、だから基本的には自分の経営っていうことに対して自分のご機嫌状態ですよね、うんうんうん、でご機嫌な状態になるっていうことはですね、うん、まず体が快調で脳も快調でっていう状態が必須ですよね、
うん、
で体が状態が非常に快調だと、
はい、
脳も非常に快調だと、うん、まあ、一言で言うと DNA にスイッチをガチンと入れるとですね、うん、ご存知と思いますけれども、酵素とタンパク質を DNA が生み出してくれて、
はい、
タンパク質が副腎質ホルモンに変わって、うん、その人の肉体のストレスを取ってくれる、
うん、
酵素がベータエンドルフィンに変わって、うん、その人の精神のストレスを取ってくれるというのはもう医学的にもこれ証明されてるわけですよ、
うんうん、
そして、そのご機嫌な状態になってですね、楽しくルンルンで陽の気で生きていくと血液がサラサラになるし、
なるほど、
脳は活性化するし、うん、そうこうしているうちに脳もどんどんどんどんご機嫌になったらですね、うん、ベータエンドルフィン、ドーパミンをバンバン出してくれるわけですよね、
うんうん、
結果免疫力が上がるんですよ、
はい、
だ基本的に自分中心に世の中回ってるわけじゃないですから、
うん、
周りから来るのはもう理不尽、矛盾、困難、大変、孤独、もうこれしか来ませんからね。
なるほど、なるほど、
うん、でもその時に自分の心の免疫力が落ちてると、うんうん、それで結果的には心が落ち込んで心が折れてしまって、要するにちょっと精神的におかしくなっちゃうとか、
うんうん、
あるいは今だってそうですよね、インフルエンザが流行ってますよね、
うん、
でもウイルスが悪いんじゃなくて、うん、自分の免疫力が落ちてる状態でウイルスに当たるのが怖いわけで。
確かに、
うん、ですから免疫力が、常に上がってる状態であれば、うん、それは肉体っていうものは、当然病態っていう状態になることはありますよ、誰だってね、
うんうん、
しかしその病態が気を病んでしまうと病気になるんですよ。
なるほど、
うんうん、だから風邪をひくとかウイルスに感染するいいじゃないですか、うん、その時に、自分自身がですよ、重症化するかどうかは自分の免疫力ですから、
うん、
いくら頑張ってもね、トランプ大統領だって日本の総理大臣の歴代の総理大臣の方だってコロナにかかってるわけですから。
そうですよね。
コロナが怖い、ウイルスが怖いんじゃなくて、
うん、
自分の免疫力があるべき基準が落ちてる状態でことに当たるのが怖いですね。
なるほど。
でそういうことをちゃんとしていこうっていうのが自分の経営だと、うん、
いや本当大切ですよね。
絶対そうですよ。
2026年は、
はい、
なんか自分の経営、
はい、
自分が自分のオーナーってことですよね。
そうですよ。
その意識があるのとないのとでは、
はい、
人生が大きく変わりますよね。
だからね、うん、基本的にですね、世の中で一番大事なのは自分じゃないですか、
うん、
だから自分にとって一番辛いのは自分の身内ファミリーが苦労して泣いてる姿を見るのが辛いですよね、
はい、
だからそういうことが辛いから 自分で悩むことはまだどっちことないけど、自分の身内とかファミリーが悩んでるのが辛いですよね、うん、見てる方が、うん、悩んでる本人よりもね、
うん、
だから、ファミリー 子供を守ろうと思うんですよ、うん、家庭をね、うん、でも家庭を守ろうと思ったら、うん、仕事ができなくって世間に通用しない状態でどうして守れますか。だから仕事を守ろうと。
なるほど。
じゃあ仕事を守ろうと、うん、すると一人ではできませんから仲間を守ろう、組織を守ろう、大事にしよう、
うん、
じゃあ仲間、組織、会社を守ろうと思ったらお客様に喜んでいただいてお客様から支持される、だからお客様を守ろうと、
うん、
いう形で最終的には一番大事なのは自分ですから、うん、僕はどうなってもいいけどみんなが幸せになってくれたらいいとかね、
うん、
こういうようなことはもう神様の息で、
確かに
私が知ってる限りはもう大輔さん以外はいないですよね
そんな僕聖人君主でしたっけ
いいえ、まあ、これはもうね少々ちょっとあの嫌味も入ってますけれど
すいません、素直に捉えてしまいました。
いやいや、ごめんなさい、はい、本場のことばっかり言う
て。いや、さすがですね、ありがとうございます、空笑いです。いや、そうですよね、はい、だから結局自分の経営がうまくいくから、はい、自分の周りもうまくいく。
そりゃそうでしょう、
はい、
だって自分が幸せでないのにね、うん、人幸せにできます
ですよね。
自分がご機嫌でないのに、うん、不機嫌いっぱいでね、不幸満載でですよ、うん、人に対して優しくできます？
難しいですよね。
人がうまくいってる時、心からよかったねって喜んであげられます？もう妬みやっかみの満載でじゃないですか。
確かにそうですよね。
だから自分の心をきちっと整える必要があると思いますよね、
うん、ありがとうございます。はい、すごくね素敵な貴重なお話をねお正月から聞かせていただいておりまして。
いやいや、どうもありがとうございます。
本当にありがとうございます。あともう一点ね、質問させてもらいたいことがあって、はい、先生はですね、仕事を通して幸せを実現していこうとね、
はい、
常日頃おっしゃってくださっております、
はい、
で私もね、それを実践させていただいてるんですけども、辰巳先生が考える幸せってどのようなものなんでしょうか。
あ、これはね、いい質問してくださいました、ありがとうございます。僕はね、よくね、仕事を通して幸せ実現していきましょうってよく言うんですよ、
はい、
そしたら主婦の方はね、うん、私は仕事してませんとかね、
うん、
いや子供は仕事してませんとか、うん、いろいろおっしゃるんですけど、僕が申し上げる仕事っていうのは使えることっていう仕事と、
はい、
志してことに当たるという仕事があると思ってるんですね、
うんうん、
で使えることの仕事はもちろん大事ですけれども、うん、志してことに当たる目的意識、目標を持って生きるということですよね、うん、そう考えると子どもさんはですね、もっともっと自分に親の愛情を注いでもらいたい、かまってもらいたいから泣くことが仕事だしね、
うん、
で主婦の方は仕事なさってないって言っても、それ使えることっていう仕事には組織には属していなくっても、うん、自分がですね、家庭で、太陽になって、そして家族のために、太陽としてポカポカポカポカといい陽の気を送って、うん、家庭を幸せにする、これ誰だってこれ志すことですから、うん、仕事だと思ってるんですね、
うん、
で仕事を通して要するに幸せ実現だ。その時に幸せって何やねんと、うん、いう時にですね、僕幸せとはね、気づくことだと思うんですよ。
気づくこと、
勝ち取るもんじゃないんです、はい、気づくことだと思うんですよ、ね、
あ、なるほどなるほど。
だからまず感覚的に気づくと、
気づく
いうことと、
はい、
もう一つは構築するの地区、建築の地区の気づく、うんうん、
あ、なるほどなるほど、
この2つあると思うんですね、
うんうんうんう
ん、でまずあの幸せをつかめ取るんじゃなくて、うん、幸せをと感じることができる心を作らなあかんと思うんですよ、
はい、
ですから僕はまずその、幸せを求めるっていうことじゃなくて、だって今日だって大輔さんと話もできるし、
うん、
ここに来るのに電車乗って自分で来れますよね、
うん、
これ肉体的経済的健康的に問題があったら来れないじゃないですか、
うんうん、
だから僕はね、あの幸せっていうのはためていくもんだと思うんですね。
ただ
ちょっとイメージしてほしいんですけど、
はい、
四角いボックスイメージしてほしいんですよ、
はい、
でこの四角いボックスに幸せをどんどんどんどん溜め込んでいくわけですよね、
うんうん、
一つの壁は仕事だと思うんですよね、
はいはい、
もちろん使えることもそうですし、うん、心出すことも仕事です、
うんうん、
でもう一つの壁はって言ったらやっぱお金ですよね、
うん、
やっぱり笑顔でねミルク買えませんからね。
確かに、
うん、だからお金も大事ですよね、うんうんうん、じゃあ仕事とお金、そこへ 人間関係大事ですよね。
大事ですね、うん、
でもう一遍はって言ったら、はい、健康ですよね。
健康、
うん、だから仕事、お金、人間関係、健康、
はい、
この4つがバチッと揃ったら、うん、ボックスの壁は丸ですよね、
はい、
でしかしですよ、うん、そこが抜けてたらどんなになりますということですよ。
全部ね、抜けます、漏れていきますよね。
そこが大事なんです、
う
ん、
そこがそこだけに
そこがでその時に、はい、そのそこってくるもんっていろんなものがあると思うんやけど、うん、僕もいろんな本読んだりいろんな尊敬する方の話を聞いて、うん、一番納得して腑に落ちたのが感謝だった。
感謝、
はい、うん、だから仕事に感謝、
うん、
お金に感謝、
うん、
人間関係に感謝、
うん、
そして健康に感謝、
うん、
目が覚めたらですね、うん、ああ目が覚めてありがたいな、目が覚めなかったらあの世行きやった、今日もいただいて命でありがたいな、目も見える、歩けるありがたいな、
うん、
雨が降ってるけれどもそれが屋根があるおかげで、この家にいるおかげで雨もかからずにこんな快適に寝ていられる、そんなことには関しては全て気づくということですよね、
はい、
何かあったらありがとう、
うん、
何もなくても
ありがとう、
何があってもありがとう、
ありがとう、
これ内田さんが よく、ね、言ってる、ね、本当に通りだと思うんですね、はい、
うん、
それ気づくこと、要するに認知することですよね、
うんうんうん、
でそれから幸せを気づくっていうことになった時に、
はい、積み上げる方ですかね。
そう、
はい、
これにはやっぱりコツが2つあるんですね。
あ、2つ、
はい、
ちゃんとノウハウがあるんですね。
あります。
よっしゃ、
コツコツやることなんですね。
シャレじゃないですか。
で例えばどのようにコツコツやるかというとですよ、はいはい、
うん、
例えば仕事に関してもそうですけれども、うん、まず仕事ができること自体がありがたい、
うん、
あ、こうしてクレーム言ってくださったけど、うん、もしこれ言わずに消費者センターに直接行かれるようなことがあったらもっと話が大きくなったかもしれない、
うんうん、
それをわざわざ改善提案の一つのヒントとして面と向かって言ってくださった、ありがたいな、
はい、
歩けありがたいな、お金、このお金があるおかげで、うん、快適な生活もできるし、
うん、
この前だったらすごい重い荷物があったけどタクシーにも乗れる、お金さんありがとう、
うん、
そういう形で全てに感謝していくコツコツですよね。
なるほど、
うん、でそれから人間関係においては、
うん、
ご機嫌というテーマを作っても、うん、発信しなかったらダメですよね、
うん、
それは僕挨拶だと思うんですよ、
はい、
だからおはようございます、こんにちは、挨拶しますね、
うん、
その時に262の変化がありますから2割の方は気持ちよく返してくださいます、
うん、
2割の方はもうあちょっと悪いことしてしまったのかなって落ち込むぐらいの反応される方もおられます、
うん、
まあ、俗に言う潰しにかかるような方ですよね。
はい、
真ん中の6割の方は上につくか下につくかという動いてくださる方々ですけれども、うんうん、僕はね、あの挨拶しましょうって言うんですよ。その時に挨拶は仕事ですよって言うんですよ、
うんうん、
例えばちょっと明るく挨拶しましょう、もうちょっと生き生き挨拶しませんか、
うん、
あ、そしたらもうちょっと爽やかに挨拶しませんか、
うん、
あ、挨拶はするもんじゃなくて伝えるもんですから、うん、相手に明るく生き生き爽やか、これを伝えようという気持ちでやりましょう、
うん、
明るく生き生き爽やかに伝える、この頭取ったらあいさつになるんですよ。
なるほど、
ね、でそういうつもりでやります、
はい、
中にいたのかでいらっしゃいますよね、うん、そんなんしたかってしんどいだけやとか、
うんうん、
そんなんしても返してくれへん人いっぱいおるからそんなんしたら損やとか、うん、僕はねそういうことをすること自体がコツコツコツコツやることによって脳に信号も送り、
なるほど、
コツコツコツコツやることによって腹筋も使い反応も楽しみながら時々は傷ついて、
うん、
その傷ついたものが気づきに変わっていくわけですから。
なるほど、うまい。
そうですよ、
確かにそうですよね。
そうですよ、
傷が気づき、
気づきに変わるんですよね、
うんうん、
だから僕は挨拶、まあ、俗に言う一つの挑戦ですよね、
うん、
挑戦はしたら損やっていう人もいますけど、
はい、
僕は挑戦せんかったら損やでと。
あ、挑戦しない方が逆に、
そう、傷ついて傷ついて傷ついた時に気づきも変わるし、うん、気づきにも生まれるしね、
うん、
そして傷つけ方によって心の筋肉も強くなっていくわけですから、
うん、
大いに傷ついたらいいんですよ。リスクはどんどんどんどん受けたらいいんですよ、
うん、
でそのリスクを乗り越えてよかったなと思った時にそのリスクがくるってひっくり返ったら薬になるんです。
なるほど、リスクがひっくり返って、
そう、
確かに
リスクが問題じゃなくて、うん、それを薬にするだけのね、自分の挑戦する力がないのが問題なんですよね。
確かに、確かに、
で、そういう形で幸せを貯めていって、うん、そしたらありがとうございます、ありがとうございます、こういうことをどんどんどんどん、発信していく、うん、あ、今日はありがとうございます、ちょっと明るく言ってみよう、うん、ありがとうございますとか、あ、今日はちょっと生き生きで言ってみよう、あ、今まで言ってるだけだったから、このありがとうの感謝の気持ちを相手に伝える気持ちで言ってみよう、うん、ありがとうございますとか、うん、いう形でやるのは自分ですよ、うん、それに対して相手がどんな反応するか、それは相手さんの問題やから、うん、だからできるかできないかじゃなくて、僕はやるかやらんかの問題だと思ってるんですね。
うん、確かにそうですね。でも先生が本当一貫されてるのが、うん、もう僕も先生とはして13、14年、ね、経ってるわけなんですが、
はい、
先生は誰が相手でもどんな時でも辰巳明宏ですもんね。
あ、僕職業辰巳明宏ですから、
株式会社自分、
はい、
確かにそうですよね、
はいはい、だからそう思いますけどね、
うん、だからこう話を、ね、聞かれてる方、今回初めて、ね、ラジオ聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
もう十数年何のテンションも変わらず、
おかげさまで、
ね、これこそ辰巳明宏ってね、
はい、
かっこいいです。
で僕もね、
はい、
あの毎日ね、
うん、
パソコンだってスイッチ入ってなかったらただの箱でしょ、
はい、
だからスイッチオンってパソコンにスイッチ入れますよね。
確かに。
じゃあパソコンにスイッチが入れましたけれども、うん、検索かけなかったら上がってこませんよね、うん、いろんな情報が、うん、その検索があの野郎とか、
うん、
この野郎とか、うん、恨みつらみこういうもんで検索かければ、それは地獄が出てきます、
うん、
でもおかげさまでありがたいなで検索かければ仏さん出てきますよね。でその時に僕ね、大輔さんでもそうやと思うんですけど、行き先を決めずにね、
うん、
切符を買うって言ったら券売機の前で困るじゃないですか。
買えないですよね。
でしょ、
うん、
だったら自分だって宇宙船自分号が人生というですね、うん、一つの旅をするわけですから、うん、やっぱり一つの方向性羅針盤ってあると思うんですよ、
うん、
で僕は毎朝これはもう欠かさず言うことがね、
うん、
仕事を通じ、
うん、
世間様に喜んでいただく、
うん、
感動していただく、
うん、
楽しんでいただくを実行することで自分自身の免疫力を高め、
うん、
常にご機嫌な輝く自分ブランドを創造する、自信、夢、希望、誇り、感謝の気持ちを持って幸せに生きられる、そんな社会づくりに貢献するっていうのはもう一日何回となくもう自分に言いますね。
毎朝どころか、
毎朝どころか、
もう何回でも、
そう、ちょっと自分の心がちょっとぐらついたりね、迷ったりしたら必ず方向修正はしますね、
まあ、そこが北極星になって、
はい、
そのような人生をご自身でどんどんこう作り上げていらっしゃるんですね。
おかげさまでですから健康ですしね、今でもですからウイルスに対するワクチンも打ったことないですし、
う
ね、自分の脈拍とか血圧も知りませんし
健康体ですもんね。
おかげさまで、
しかも現役ですもんね。
いや、おかげさまで ね、ありがたいことに、
ね、これ年齢はお伝えしてもいいんですか。
いや、75ですよ。
お
去年の12月26日で75歳、後期高齢者ですよ。
おめでとうございます。
いやいやいや、もう大輔さんには何もしていただけませんでしたけどね
はい、本当に今度大きなプレゼントを持って伺います。いやいやいや、
その時に何もしていただけなかったことに関しては、あ、大輔さんは僕に穏やかな気持ちで、暮らせるようにそっとしてくださってるんだよな大輔さんはと思って感謝してますよ
それもやっぱ捉え方ですよね。
そう、無視されたんじゃなくてそっとしてくれたわけです、
はい、そっとしてくれた、
はい、
確かに、はい、そう考えたらもう幸せ天国体質になりますね。
そりゃそうですよ、大輔さん、人間必ず死亡率 100% で生きてるわけですから。
そうですよね。
しかし 100%死にますけど、うん、死ぬまでは生きるんですから。
そうですね。
その時に右は極楽、左は地獄、
うんうん、
あなたの志が道しるべですよ。
いやいやいや、
いやいや、そう思う今日この頃ですね。
いや、もう先生、僕一回ほら昨年死にかけてるじゃないですか、
はい、
でそこからですね、それまでも先生の話をずっと聞かせていただいてたんですけども、
はい、
先生の話がまたこう染みて、もう身に染みますね。
ああ、そうですか。
もう入り方が全然違いますね。
それは大輔さんがまず健康というものに関して、
うん、
あの幸せの4つの壁面の幸せを、うん、の時に健康っていうことですごいこう不安材料が出ましたよね、
うん、
当然もう自分が死ぬということも覚悟もされたと思うんですよ、
うんうん、
その時に見えるもんってありますよね。
あります。
はい、ですからその見えたものによって大輔さんの人生観も変わったと思いますから、うんうんうん、大輔さんのこの大病は、
はい、
その大病のおかげでね、うん、今の佐藤大輔さんがあると思うし、
うん、
その大病になった時に見えたもの、うん、そのフィルターを通して新しいまた価値観とかそういうものができたと思いますよ。
本当におっしゃる通りで、
うん、よかったです、はい、おめでとうございます。
嬉しいです。なんといっても先生をまたねお迎えしてこうお正月、
はい、
ラジオができてるってこと自体がね、
そうです
よ、幸せすぎます。
それはもう大輔さんね、あんな大病患ってね、うん、それでなおかつですよ、大輔さん今夢の種すごい勢いで人が集まってるじゃないですか。
おかげさまで。
僕いろんな経営者知ってますけど、能力努力人格、うん、この能力努力人格3つ揃っててもなかなか今苦戦するんですけど、うん、大輔さんは天才的すごいですね。その3つなしでやってのけるんですから。
3つなしで、
そう
よっしゃー、
そうです、怖いもんなしですよ。
ご機嫌だからすごく嬉しい。
でこういうようなシュールな球投げてもね、はい、大輔さんとは何の問題もなく笑ってくれるじゃないですか、うんうん、でも心の免疫力の落ちてる方だったら目くじら立ててそれどういう意味なんだよとかね、うん、と失礼だとは思わないのかとか怒るんですね、うんうん、で僕はねやっぱり免疫力を高める、これはもうあの村上和夫先生からも教えていただいたんですけれども、
うん、
免疫力がダンと上がるのは笑いご機嫌感謝なんですって、
はい、
で免疫力がドドッと落ちるのが怒り恐怖悲しみなんです。
は
だから人から言うようなことを言われますよ、
はい、
いや言った向こうだけど、うん、それに対して怒ったのはこっちじゃないですか、
うんうん、
言った向こうだけど怒ってこっちがですよ、うん、免疫力を落とすのはこちらの自分の経営ができてないだけのことであって、
うんうんうん、
言った向こうであって気にしてるのこっちですから、
うん、
事実は一つだけど解釈は無限ですから。
無限ですもんね、
はいはいは
い、いやなんかね分かっててもなんかそうできない自分がいたりだとかするんですが、でも先生ほどの方でもね毎日何回もご自身の理念を言い聞かせてるって聞いて、
そうですよ、
意志をこう投じ続けないといけないなって思いましたね。
それはもう生半には粗悪ですよ。
あ、粗悪か。
粗悪です、はい、掃除笑い感謝ですよ。
あ、なるほどなるほど。
何かあったらね、あの野郎と思ってたらもうつけ磨くんですよ。何、
うん、
かあったら掃除するんですよ、うん、ねえ、綺麗にするぞ、えへへと笑いながらね。でまあそうやけど無視されること思ったら、
うん、
面と向かって罵倒してくださった、励ましてくださったんだからありがたいよな、
うん、
罵倒されると解釈するから罵倒されたんであって、うん、励ましてもらったと思ったらこれ励ましになるわけですから、
捉え方ですよね。
はい、ピンポンですね。
いや2026年もうね正月から素晴らしいお話を聞かせていただいてね、
いいえ、
もういい1年になりそうです。最後ね先生、はい、そろそろお時間なんですけども、はい、何かメッセージなどありますでしょうか。
あの基本的にはですね、うん、人間って思ってることと言ってることにかなりギャップがあるんです、
うんうん、
言ってることとしてることもかなりギャップがあるんですよね、
はいはい、
人生において全てにおいて思ってることと言ってることとしてることを一致させるなんていうのは難しいですよ、
うん、
できてるのは大輔さんぐらいでね。
いやいやいや恐れ多い。
いやいやいや、だからね、
はい、
何か一つでもいいから、うん、思ってることと言ってることとしてること、うん、例えば挨拶は明るく生き生き爽やかに伝えるためにやろうって思って、うん、それを言って、うん、そしてそれをコツコツコツコツやる、
うん、
そしたら基本的にそうしてたまにどんどんどんどんどんどん言ったらボタン持ちを積んでいくわけですから、うん、乗り切らなくなってもそれをコツコツコツコツやってたら落ちてきますよね、
うん、
俗に言う月がついて月が回るとか、
うん、
運気が上がるとかね、
はい、
でも逆に棚に天の蔵にね、
うん、
汚いもんを乗せて乗せて乗せまくったらきっちり落ちてきますよ、
うん、
だって過去の自分のやってきた生き様が今であり、
うん、
今の言動が未来の預言者なんですから、
うん、
頑張っていきたいと思いますね今年も。
はい、辰巳先生ありがとうございました。
はい、
お正月のね毎年のゲスト、はい、辰巳先生のお話をね僕はあの直で、伺ってすごく勉強になりましたし、
いいえいいえ、
リスナーの皆さんにしっかり届けばいいなと願いながらね、今回の放送お開きとさせてもらいたいと思います。辰巳先生本日はゲスト出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様また来週
お達者でご機嫌にさよなら。